こんばんは、8825ゲームの次郎です。
おはようございます、8825ゲームのニックです。はい、
こちらはですね、7月22日の、0時18分ですね、夜。
おお、
7月22日になりたてですね。
はいはいはい、うん、なるほどね、僕はロサンゼルスは今7月21日土曜日の8時18分ぐらい朝。
ああ
はい、こちらはちょうどいい時間です。
ちょうどいいですね。こちらはこれ終わったらもうすぐ寝る時間ですね。
なるほどね、はい、はい、すいません夜遅くまで。
いえいえ、はい、朝早くからすいません。
いえいえいえ、
これね、私たちはまあ一応こういう風にしてね、だいたい週に1回録音してるけど、
うん
うん、これ遠距離恋愛の男の子と女の子だったらちょっとなかなか大変だね。
いやーね、それはですね、ニックは経験あるんですよ。
はい、おーおー、いきなりなんかぶち込んできましたね。いやーね、それどうなるんですか。
あのですね、いや、はい、なかなか時差をね、うまく利用するっていうのはね、できるんですよ。
あ、うまく利用する。はいはい。
はい。例えばね、
うん、
うまい時差というのはね、
うん、
まあ、自分が慣れてたのかもしれないけども、アメリカと日本、うん、もしくはアメリカとその周辺国かな、うんうん、アメリカと、あ、じゃあその周辺国っていうのは、日本の周辺国ね。
はいはいはい。
が、なかなかやりやすい。
ああ、そう。
例えば今もこう、次郎さんとさ、次郎さんは寝る前にこう、お話できるじゃん。うん、
はいはい、はい。
で、まあ僕も今朝早く起きれば、まあちょっとお話できる。1時間、2時間とか。
はいはいはい。
あ、で、こういう逆パターンもあり、自分が、うん、ニックが夜遅く前ちょっと、夜遅く前ってわけじゃないな。まあ夜ちょっと時間作って、
はい。
寝る前にお話するとか。
はいはいはい。
うん、っていうので、なかなか、その、一日の始めか終わりには話す時間が作れるんですよ。
うん、うん。
お互い。
はいはいはい。
これがですね、ヨーロッパになるとですね。
はいはい。
アメリカとヨーロッパだとね、まあ、合わない。
え、うん、時差的には何時間ぐらいになるのかな ?10。
だから、アメリカ今だからロサンゼルスが8時20分でしょ、
うん、
で多分、うん、ヨーロッパが今どんか夕方の4時手前かな、
あ、
3時とか、ね、3時2時とかその辺かな多分、
はいはいはい、
なんで、例えば仕事してる人だったら思いっきり仕事してるよね、
うん、そうだね、
うん、でこっちが仕事始めた頃に向こうがさ夕方でこう疲れたってなってさ、
はいはいはい、
まあ一番構ってほしい時間になるわけです
よ。はいはいはい。
でもこっちはね仕事で朝でさ、うん、一番忙しくてさ、
はいはい、
正直それどころじゃないんだよね、
うん、
あ、ですれ違っちゃって、
なるほど、
バイバイってなっちゃうかもね。
バイバイか。それは悲しいな。
なんでさ、まあ、わからない、これ、もしかして、リスナー、今何人いるのか全くわからないですけど、
はい、
もし、アメリカと日本で遠距離在という方いたら、
はい、
それは、まだまだ大丈夫ですよってことを言ってあげ
る。なるほど、なるほど。
はい。
そうですね。まあ、あれですよ。うちはね、自分は結婚してるんですけどね、
はい、
嫁さんとは時差ないですけどね、結構すれ違ってますから。もしかしたら時差は関係ないかもしれないですね。
なるほどね、ああ、その 時間を作るっていう行為が大事なのかもしれないですね。
そうですね、そうです、そうです。
いや、それは慣れてくるとね厳しいよね。
慣れてくるとね。
なるほど、
そうそうそう、
いや学びですわ。常に学び。
じゃあ、一応、あれ、リスナーさんは、とりあえず100人いるっていう体で、頑張っていきましょうか。
あ、100人いるって。ですけど、うん、僕は、分析データ全然見れてないんで、わからないんですけど。
はいはいはい。
じゃあ、まだちょっとあんまり言わない方がいいぐらいの、100人いる体で考えて動いてた方が。
そうですね。実際私も、見てはいるんですけど、これ本当かっていうくらい少ないんですよね。
なるほどね。
うん、なんで多分うまくデータが取れてないだけだろうと。
ああ。
うん。なんで100っていうのは、まあ正直ここに出てる数字よりも多くね、見積もって今話させてもらってますけど、うん、でも100人ぐらい聞いてもらってるって思うとさ、なんかこうね、ちょっと背筋が伸びるというかね。じゃあ紹介をお願いします。
はい、8825KM はロサンゼルス在住のニックと横浜在住のジローでお送りしております。ニックとジローのチョイスしたアメリカと日本のホットなニュースをお話しします。番組に対するご意見ご感想もしくは取り上げてほしいニュースはハッシュタグ 8825KM でお願いします。
お願いします。
はい、では先週は確か二郎さんからスタートだったんで、
はい、
僕からにしましょうか。
そうですね。
はい、ですね、じゃあ一つ目、
はい、
これツイートしたニュースです。
はい、
ギズモードさんからですけど、
はい、
スカイプが録音機能をついに公式で導入決定とのことでした。
ああ、はい、はいはいはい。
うん、いやこれね、
うん、
僕らはこのポッドキャストを始めるときにね、すごい試行錯誤をして、スカイプでできねえのかできねえのかってやってね。
そうですね。
なかなかうまくいってなかったっていうことがありましたけど、
うんうん、
ついにということで。
そうね。はい、やっぱ時代が我々に追いついてきたというか。
そうそうそうそう。
まあスカイプはこれマイクロソフトか今。
うん。
マイクロソフトが我々に追いついてきたというね。
うんうんうん、うん。
ただでもこれスカイプってまあやっぱり結構切れるイメージありますよね。
そうっすよね。確かにそう言われてみれば結局そうか。そうだよね。
これ今我々は、うん、LINE でね。
うん、
会話してるんですけど、ラインもあんま切れないですよね。
はいはい。うんうん。うん、確かにスカイプってなんか安定しないよね。
うん。
だから確かに自分もなんかこうビデオ通話とかしたいってなった時に別にスカイプ使うことはないもんね今。
ああそう。
うん。もうフェイスタイムでやっちゃう。
はいはいはい。
その方が安定するし。
うん。それでも相手が iOS 持ってなかったらどうするんですか。
うん、持ってない人ってあれあんまいないな自分の周り。
ああそうですか。
おお、
まあ、
言われてみれば。
それはいいねじゃあ。
うん
うん
うん、そう。でも確かにこれ通話録音機能はクラウドベースって言ってるんで、クラウドに全部、はいはい、通話、うん、録音してお互いで聞けるってことか。
うん
うんうん、
まあそうか。じゃあまあ会話の内容は全てマイクロソフトさんにまあね、うん、持たれてるってことですよね。
そうですね。
だから多分例えばじゃあ Windows 10の Edge とかっていうマイクロソフト提供の
ブラウザ
使ってたりすると、
うん、はいはい
はい、もしかしたらリコメンドがめっちゃフィットしたやつが来るかもしれないっていう。
あ、
まあ、そういうねこういい使われ方だったらいいですけどね。
はいはい。
うん。
うん、
あるかもしれないですね。
そのマイクロソフトのエッジって、
はい、
あれ何なの？ごめん、よく分かってないんだけど。
ああ、まあ、あれですかね。まあ、イメージとしては、多分、インターネットエクスプローラーずっと来てたんだけど、
うん。
まあ、それ一旦やめて、
うん。
まあ、新しいブラウザーとして、エッジっていうブラウザーを、
うん、うん。
Windows 10からは使いましょうっていうことじゃないですか
ね。なるほどね。
うん。
ああ、そう、自分もこの前、
うん、
の2ヶ月ぐらい前に、
うん、
会社のラップトップ、パソコン、ノートパソコンをね、
はいはい、
変えたのね。
うん、うん。
多分、Windows 8だっけ、10の前って。
そうだね。8か 8.1 かっていうね。
うん、あれ、うん、あれ8だったかな ?7、8だと思うけど、多分、
うん。
から、その Windows 10の入ってるものに変えて、
うん、
正直その時に初めてエッジっていうことが書いてあって、なんだこれと思ったけど、
はいはいはい、
まあなんか無視をしてましたね、はい、
え、無視して、じゃあブラウザは何使ってたんですか？
クローム使ってますね。
ああ、まあそうですよね。はいはい、まあね、クロームでいいですよね。
そう、なるほどね。いやー、まあ、まあとりあえず今は確かにガレージバンドでね、僕たちは録音をしてますけども、そうですね、これで特に問題はないんで。
そうですね、ただでもあれじゃないですか、あのもしこれどっちかの Mac が壊れたりした時に、ねえ、ちょっと例えばまた Mac 買うのがちょっとまあね結構お金かかるんでっていうことになれば、例えば、まあ、どっちかがじゃあ Windows PC だったらあるってなった時に、まあ Skype でとかっていうのはあるかもね。
なるほどね、確かに確かに、
ガレージバンドに依存してると Mac じゃないとできないんで、っていうのはありますよね。
はいはい、
ただまあこれ今は本当これで十分かなと思いますけどね。
十分だと思います。
結構いろんなポッドキャスト聞いてると皆さんなんかね、まあ聞いたり、そうだな、記事見てたりすると編集が大変だとかっていうのを書いてますけど、なんかね、お互いがローカルでナレーションボーカルで撮って、それを後からガレージバンドでくっつけるっていう作業は、まあそこまで大変じゃないのかなっていうのはあります
ね。まあいつも二郎さんにやってもらっちゃってるんですけど、まあこの前ちょっと教えてもらった時にやってみたけど、そこまで大変ではないかなとは
思う。そうですね。始まりだけ合わせれば、まあ、とりあえず。
そう。まあ、あとはどこまでこだわるかですよね。
まあ、そうですね。音質とかね。
そう、音質、雑音、そうですね。あと、途中のあーうんを消していくとか。
はいはいはい。
そういうことはしないですもんね。
そうですね。そこまではしてないですね。
いつか、リスナーが1000人ぐらいになった時にでも考えますか。
そうですね。てか、あれですね、そのスカイプのやつってもうなってるんですかね。
いや、ですね、ちょっと待ってください。
そういう風にしていくよっていう話かな、これから。
そうですね。
うん。
アップデート、あれこれアップデート発表、16年最新でいく。8.0 になった。待ってのリメイン、世間、この夏にリリース予定なんで、これからだ。
ああ、なるほど。まあ、
録音機能。
一回ね、ちょっとどっか時間あれば、やってみたいですよね。
ああ、いいですね。それで。
あと、アンカ
ー？
もね、ちょっと試してみたいですよね。
アンカーね、確かにそう、よくわかんないんだよね。あ、二郎さんリプライしてくれてましたね。
そうですよ。え？
じゃあ。
今見たんですか？
いやー、大変だったんですよ、一週間。
ああ、そうなんですね。私、ニックさんに向けて、一個ツイートもしてますからね。
え？
嘘？実は。
え？いつ？
なんかね、自転車のシャフトで新しいなんか機構ができたのかな。
あー、それね、なんかすごい話題になってて。
あ、そうなんですね。
で、
俺
まだね、自分を調べてないんだよね。
はあ、ははあ、
そう、なんかチェーンがあるでしょ、自転車って。
なん
かそのチェーンをもう取っ払っちゃったみたいな感じで。
はいはいはい。
で、車のドライブシャフトってわかるかな？
いや、もう全くわかんないですね。
まあ、要は動力を、エンジンの動力を、タイヤにつなげてるっていうのかな？
ちょっと待って、私ミニ四駆やってたんで、ミニ四駆に例えてくれたらわかるんですけど。
あ、真ん中にさ、こう、あれ？ミニ四駆って後輪にあれだよね。
そう、基本的、あのブロッケン G 以外は、基本的にはリアエンジンなんでは
いはい、ブロッケン G がフロントだったんだ。
そう、ブロッケン G はフロントエンジンなんですけど、それ以外はまあ基本的にはリアエンジンなんで、リアエンジンにこう、まあね、そこから直接普通に リアタイヤのところに、まあ、一本横に入ってますよね。
はいはい。
で、そっからそのギアで縦につながってる長い棒が一本あって、それがまあ、前輪に、
うん、
その、要はエンジンの力を、モーターの力を回してるっていう感じですかね。
うん、なるほどね。
うん。いや、あの、ミニ四駆っていうだけあったら四輪駆動なんで。
はいはい。
うん。
うん。その真ん中にこうシャフトがあるでしょ？
真ん中っていうか、まあ、どっちか、左右どっちかに寄ってたかな。
そうそうそう。
うん。
そうそうそう。うん、それ。
それが自転車に、
うん、うん。搭載するみたいな。
うん。
要は、はいはい、自分に、多分これ僕の勝手な解釈ね。
はい。
人間の体がエンジンなのね、自転車って。
はいはいはい。
うん、で、それをペダルがこぐこと、をこぐことによって後輪に伝えて動いてるのね。まあ、後輪駆動なんだけど、
はいはいはい、
そのミニ四駆でいうモーターが真ん中にあるの。
自転車はね。
うん。
うんうんうん。
で、真ん中にあるってことはさ、でも後輪に伝えないといけないから、
うん、
ちょっと距離あるでしょ、う
ん、はいはいはい。
だからその分を、チェーンを使って、こう後輪に伝えてるのね、うん、今。
はいはいはい。
うん、でそのチェーンが、まあ、ですね、まあ、そんな効率的じゃないと、そのパワーっていうか力、
うん、
推進力をタイヤに伝えていくためには、まだ、
うん、
正直良くない、足りない、なんだろう、ロスいっぱいしてんじゃないかっていう。
ああ、いわゆるその力の伝導率みたいなのが、
そうそうそう。
あまり良くないと。はいはいはい。
そう。うんうんうん。
なるほどね。
だから、うん、
あじゃあその今言ってる新しいその機構っていうのは伝導率がその今のチェーンの機構に比べてだいぶ上がるみたいな、
うん、そうだね。なんか今ツイートしてくれたのを見てるけど 99% 上がるってね。あ違う、動力が 99% か。だから、ね、今何パーセントなのかちょっと分かんないんだけど、
はいはいはい。でも、うん、それあれですね。そしたらもう自転車競技とかって結構変わるかもしれないですね。
うん、ああ、そう、まあ。
例えばですよ、
ね。
今が 70% の伝導率とかだったら、うん、99% までいきなり上がったら、うん、上がりすぎじゃないですか。
うんうんうんうん。
うん、なんかね。
いや、うん。すごいですよ。
そういう意味では。すごいな。
今ね、ちょうど、正直今テレビつけてて、
はい。
まあ、音をつけ出さないで、
はい、はい。
ツール・ド・フランスやってるのね、今。
え、今ライブで？
ライブで。うん。
いやいや、ありますよ、ツール・ド・フランス。はい。
うん。だから、この人たちって、もう本当トップのトップじゃん、世界中の自転車の。
うんうん。
でもここまで極限まで極めてる人たちだと、
うん、
その、なんだろう、まあ、パワーってワット数で言うんだけど、何ワットって。
うんうんうん。
うん、1ワットとか、まあ、大体300ワットとか、400ワットとか、この人たちだし、はいはい、僕ら、ちなみに普段自転車こいで多分100ワットぐらいだと思うのね。
はいはいはい。
うん、だこの人たち普段か3、それをもう 3倍ぐらいの感じでこいでんだけど、
うんうん、はいはい。
で、そのもう1ワットでもロスしたくないよね、この人たちも。
うん、
うん、ね、長い3時間4時間毎日乗ってるわけだからさ。
はいはいはい。
うん、だそれが、
うん、
もうその1ワット絞り出すためにいろんなテクノロジーを導入してるのね。
あ、自転車に対して。
そうそうそう。
あ、
でこれがそんなに出るってなったらまた変わるよね、うん、
そうだね。もしかしたらその競技に持ち込まれるのは、その例えば一般に持ち込まれるのより後になるかもしれませんね、じゃあ。
そうだね。
ルールが変わりすぎて、
そう。
っていうね。
そう。
うん。
うん。それはね、すごくあり得ますよ。
はあ。
なかなか保守的なとこもあるんで、自転車競技って。
うん。
うん。多分、なかなか広まるのは難しいかもしれない。で、うん、まあ、一個例で言うと、ディスクブレーキってあるのね。
はい。
うん、まあ、ディスク、こう、鉄のディスクがタイヤの横にくっついてて、それをこう、挟んでブレーキをするんだけど。
うん、うん。
その技術自体、まあ、車はねそうなんだけど、
うんうん、
自転車もまあ昔からあるんだね。そんなマウンテンバイクとかはそうなんだけど、よく、
はいはいはい、
でその方がブレーキはよく効くのね、
うん
うんうん、安全なんだけども、
うん、
この自転車競技ロードレース、いわゆるロードバイクか、はい、ではなかなかプロには入ってこなくて、
うん
うん、普通のなんだっけ、リムブレーキって言うんだっけかな、これ普通のやつか、あのこうパコってそのホイールを挟むやつ、わかるかな、
はいはいはい、
自転車のブレーキ、
うん
うんうん、あれをずっと使ってるのね。で、
うん、
最近んここ3年ぐらい前にルールが変わってディスクブレーキ OK になって、
うんうん、
でいろんな自転車会社が、
うんう
ん、投入してきて、そのプロの世界にも、
はい、
で今だんだんやっとこさっとこの3年ぐらいやっと3年だって、今本当のその自転車競技のトップの人たちも今使い始めた。
へえ、
うん、それまではなんかまあブレーキって制動距離ってあってさ、
うんう
んうん、まあ効く距離だよね、しっかりと止まるまでの距離とか、
ブレーキを握った瞬間から止まるまでの距離、
そうそうそうそ
う、
う
ん、
が、まあ、違うもんでさ、ディスクブレーキとか、はいはい、
うん、
それでなんか危ないだとかさ、
うんうんうん、
あとはまあコーナーギリギリまで攻めてっていうガーってブレーキかけたりとかできるから、それでまた危ないとかさ、
うんうん、
あのあと転んだ時にさ、ディスクブレーキなんでこう、まあディスクでまあ歯みたいになっちゃうのね、それが、
うんうんうん、
だからなまとまって集団で転んだとかなった時にさ、
うんうん、
その歯が人に当たって危ないとかさ、
はいはいはい、
まあいろんな理由があってなかなか入んなかったんだけど、まあやっと最近
その、うん、日本のいわゆる自転車ママチャリとかに搭載されてんのは、うん、そのさっき言ったのでいくとリムブレーキってやつ
かな、うん、あとなんか、うん、
タイヤの鉄の部分、ホイールの部分をこうなんかガチってなんか挟む、うん、両脇から挟むやつだよね。
そうそうそうそうそうそう、そう、
え、ディスクっていう方がちょっとイメージが分かんないんだけど、どんな感じなの？
ね、
うん、
多分見れば分かると思うんだよな、
うん、
あのねタイヤの真ん中に、うん、のなんだろう、こうスポークってあるんだけど、
うん、
こうなんか真ん中にみんな集まってタイヤの真ん中だね、
うんうんうん、
タイヤとホイールの真ん中か、
はいはいはい、
が中心でしょ、
うんうん、
その中心のところに丸い円盤くっついてるの一緒に、
うんうんうんうん、横に鉄もね、あ、はいはいはいはい、
うん、でそれをまたブレーキのなんだなんていうのキャリパーっていうんだっけかな、
うん、
で多分油圧内なんないでフッと挟む、
うん、
油圧じゃないか別に、そんなに凝ったもんではない、うん、
ああ、なんとなく分かりました。あのチェーンの巻かれてるなんかもうちょっと奥にあるディスクっていうか円盤状の何かかな、
ああ、それはギアだよね。
それはギアですか。
うん、スプロケットって言うんだけど、それは、多分それは言ってるのはギアのことだと思う。それとはまた別なのね。
もうちょっとちっちゃいの、うん、
いや、もうちょっとでかいね。
あ、でかいんだ。
うん。
うん。
うん。そう。うん、まあ、なんか、そう、まあそういう円盤がくっついてるの。
タイヤ
とか。で、それで、まあブレーキをするのが、一番、ブレーキが効きやすくて安全だっていうことで、
うんうんうん、
広まっている、一般的には。
なるほど。
ただ、プロの選手はなかなか使わなかった。
はいはいはい。
まだ使ってない人も多い。
ああ、ってことは、じゃあそこはあんまりそのなんか、直接タイムに影響が出るような機能ではないってことか。
いや、でも、あると思うよ。
あ、そう。
例えば、
うん。
まあでも、このロードレースであんま関係ないのかもね。
はいはい、
みんなで集団で走ってるから。
うん、
でも、例えば下りとかで、こうガーって下ってるとき、うん、この間下るとき本当にずっと下ってるのね。山登った後、
うん。
で、下りで差をつけることもできるわけでさ。
うん、
で、こうコーナーに差し掛かるたんびにさ、ある人はもう結構手前からブレーキしないといけないってなってる人が多くても、例えばディスクブレーキの人はそのギリギリ、コーナーギリギリまでさ、ブレーキかけないで攻めてって。
はいはいはい、
でブレーキガーンってかけて一気に減速して曲がっていくみたいな、
うん、
そうするとさ速度が速い時間がさな、うん、長いでしょ、
うんうんうん、
ブレーキでこう今までのブレーキ徐々にブレーキかけてって、でも例えば 100m かけて、速度が0、うんまあ、10キロぐらいまで下がってたのが、
うん、
ディスクブレーキやったら分かんないけど、まあ、例えば 50m までさ、
うんうんうんうん、
フルスピードで行ってさ、
はいはいはい、
その残り 50m で一気に10キロまで下げれるみたいになったらさ、その分進む距離長くなるよね、
そうだね、
速いから、でその積み重ねだんだん距離は空くかもしれないよね、
うん
うん、そういう意味では大きいよね、
それ大きいよね、それでもやってない人もいるんだ、うん、
まあその好き嫌いがあって、まあ感じが違うとかさ、うん、そのブレーキの時の、はいはいはい、やっぱ好みが、うんうん、で嫌がる人は
技術的に対応できないっていう人もいるだろうね、
うん、そう、あとタイヤ交換とかが大変でパンクよくするのね自転車って、
はあ、
うん、でパンクしたらすぐ後ろの、
うん、
まあこの自転車競技だと後ろに車がいっぱいいるんだけど、そのチームの車だよねが、うん、とかあと大会主催者の車もあって、うん、なんかこうパンクした選手のタイヤ交換とかしてあげるのね、
うんうんうん、
その時にディスクだとさ、
うん、
なかなかはまりにくいとかタイヤが、
ああ、
あとなんかタイヤによってはなんかちょっと違うなんか、まあ、じゃあメーカーによってはちょっと違うの使ってたりとかでさ、
うんうんうん、
その多分スタンダード化はそこまでされてないのかな、
はいはいはい、へえ、
だからそういう意味で大会こういうなんかもう何百百何十人ってプロが出てるようなレースだと使いにくいのかもね、
うん、
うん、
なるほどね、
うん、タイヤ交換に時間かかってたらね、それでまた置いてかれちゃうから、うん、
はいはいはい、
うん、まあそういう技術っていうのはいっぱいあるんだけど、なかなかプロでは使われないっていうことでは、このなんかシャフトドライブの自転車もわからないよね、
うんうんうん
うん、でも、ね、乗ってみたいね、うん、
そうだね、そのなんかね 99% とか、まあ、本当今の乗せ口が次第だけど、うん、例えば今のママチャリがさ50とかって言われたらさ倍伝わるわけでしょ、うん、ほぼ
そうそうそう、やばいよね、
一こぎでどんだけ進むんだよってことでしょ、要は、
うん、
そうそうそう、一こぎで 10m だったのが、まあ、20m とか進めってなったらすごいよね。
ああ、すごい。
今までのチャリ何だったんだろうってなるよね。
うんうん。
うん、なるほどね。
うん。
それはちょっと気になるね。
うん。まあどうなるだろうね。結構、うん、自転車業界で今話題になってね、それ確かに言われてみれば発表されて、
うん、
YouTube チャンネルとかでもね、なんかその。英語のチャンネルだけど、うん、自転車のチャンネルあってすごい有名なのが、
うん、
うん、それでも取り上げてたね。
え、もう乗ってレビューしてるんですか。
あ、レビューはしてたかな確か、うん、
へえ。
ちょっと見てないけどしっかり、
うん、うん、そこはじゃああれですね、やっぱニックさんがよく聞いてるっていうアームストロングさんの話にちょっと聞いてみたいですよね。
そうですね、特に彼触れてないな。うん、今はとにかくこのツールドフランスのレビューとことんやってるよね。
ああ、そっかそっか。
いや、でもすごいよ、あの人。やっぱ。いや、で、何がすごいって、その、まあ、最近予想はそんな当たんないんだけど、あの人。今。なそれをネタにしてんだけど、それ本人も。最近俺も当たんねえよ、はい、みたいな。でも、なんか、iTunes で、スポーツカテゴリーないっていうかな、うん、5位ぐらいに入ってるらしくて、ダウンロードが。うん、
へえ。
いや、それすごいと思って、自転車競技でしょ？マイナースポーツじゃん。
ああ、なるほどね。
で、他だって、なんか、アームストロングも、この、昨日のやつで言ってたけど、他は、フットボールとかなんだって、全部。
へえ。
ランキング入って、なんか、
なるほど、
ね。その中に自転車競技でこれ入って言って、なんか、すごくねって自分でも言ってたんだけど。
いや、まあ、そうだね。その、うん、確かに、スポーツの種類的にはね、それはサッカーとか、まあ、野球とかね。
そうそうそう。
が上位にある中、いきなり自転車って言われたら、そりゃすごいわね。
うん、すごい。
うん。
うん。
なるほどね。
そうそうそう。 でも確かに面白いからね。
うん、
うん、やっぱ見てるとこは違いますよ。それでもやっぱポイントは、
あ、やっぱその元選手というか元参加者だけあっ て、
参加者で、まあ、取り消されたけども、
あ、
ね、やっぱなんだかんだトップに君臨してた人なんだって感じですね。
ああ、なるほどね、
うん、
はい、はい
はいはい、スカイプの話からこんな話に飛んだんですね
そうですね
すごいな、
スカイプの話から、ああ、なんかツイートの話になって、
う
ん、
そうそうそうそう
そうそうですね、はいはい、じゃあ私のニュースいきますか。
うん、お願いします。
日本で最近話題のニュースがですね、
はい、
学校の教室にエアコンがあるかないかっていう話が、
うん、ああ、なんかそう見たのどっかで、はいはいはい、
そうなんですよね、
うんうん、
であって、まあその本当最近ここ何週間か日本すごく暑くて、
うん、
でまあこれ本当に残念なんですけども、あの、うん、7月に入ってからも何人かその小学生とか亡くなってるんですよね。
え、マジですか。うわ、そうなん
ですよ。
あ、
うん、でまあちょっとこれね、まああの本当結構そのついてる地域とついてない地域に格差があるみたいで、
お、
なんか例えば東京はもうほとんどの学校についてますとか、
うんうんうん、
でけど東京より暑いと言われてる地域では全然ついてなかったりしたりして、
はい、
うん、でまあ、それがそのなんか格差を生んでるんですけど、まあね、
ほうほうほうほう、
まあね、これまあお金のかかることだと思うんだけど、ちょっと今も自分子供いるんで、いやもうとにかく何でもいいから全部の学校につけろよって思いますけどね。
はいはい、
うん、まあいろいろね、お金がかかることなんで、まあ国の方も大変なんだと思うんだけど、
うん、
まあ結構ね、多分、まあ、これやるとしたら住民税とかが財源になるかもしれないですけど、結構払ってるつもりなんでね。
いやー、そうだよね、
うん、いやー、その命に関わるんで、
うん、
ちょっとそこはねちゃんとしてほしいなというか、まあ早くつけてくれと。
そうだね、
なんかこれちょっとよくわかんないのは、そのエアコンでさ、つけるつけないだと、まあちょっとお金かかるしって、まあ自分も思うんだけど、
うん、
例えばなんだろうな、そのなんだろうな、安全を守るという意味では、
うん、
例えばなんかその小学校の前には必ず横断歩道じゃなくて歩道橋をつけるとか、
はいはいはいはい、
そういうレベルの話だと思うんですよね。
うん、そうだね。
直接的にそのエアコンからなんかその死ぬとか事故とかって連想しにくいだけで、
うん、
うん、まあそのね、車に事故合うか合わないかみたいなところと同じ話だと思うんでね、うん、
はいはい、
すぐにつけてほしいなと思ったんですけど、自分どうですか、うん、あのニックさん小学生の時とかって覚えてます、うん、エアコンあったかとか。
うんうん、覚えてますね。ないっすよね。
ないですよね。
あ、
なんか
ないもんだと思ってたね。
あ、でも
あ
今考えたらさ、いやまあ小学生の時、まあ自分もなかったですけど、う
ん、
先生とか本当嫌だろうなと思いますよね。なんかそのまだ子供だからさ、なんかまあ別に汗かいて、まあびっちゃびちゃになってもなんかねえ、
うん、
あの水道あるとこ行ってさ、頭から水かぶってさ、
うん、
ってやればいいけど、先生とかも本当嫌だ。もう自分だって今働いてるけど、エアコンないとこで仕事しろなんて言われても絶対嫌ですもんね。
嫌だね。あ、すごいよね、それ今思えば。
だからそのねえ、その自分みたいなその保護者の方からもうエアコンつけてくれっていう、あの話もあるんですけど、その場で働いてる大人たちからもっとエアコンつけてくれって言ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、
ね、確かに、
うんうん、
いや、
質が下がりますよ多分。
いや、そうそうそうそうそうそう、
うん
うん、 教育の質も下がりますし、
うん
うん、教えてる人のね、そうそうそうそう、が、なんて言うんだろう、まあ質下がるし、子供もね、集中できないよね。
いや、できないですよね。
暑いしか思わないと思うよ。
ああ、そうね。あとはもうだから、あの、ね、下敷きでペチペチ仰いでね。
そうそう。
あれも。
下敷き割れんだよね。
そう、割れるんだよね。
途中で。
そう、パリッつって。
そう、ギブアップしちゃうんだよな。途
中で、ね。そうか。
あったね。いやー、でも確かにそうだね。あの、あれ、二郎さん、あの、
はい、
僕らの行ってた大学でもなんかさ、
うん。
エアコンない部屋ってあったよね。
ああ、ちょっと小さめの建物のとこですかね。
ですかね。
ああ、ありましたね。
くっそ暑かったよね。
暑かったっすね、それ。
俺確か、暑いしか言わなかったもん、その時。その部屋。
まあまあ、ニックさんは、そうっすね。結構暑いっていうのすぐ言ってるイメージありますけど。
うん。
ああ、確かにね。いや、嫌ですよね。うん、
ああ。しかも、あれでしょ？最近、その、暑いんでしょ？日本は。
暑いです、本当に。
やばいですね。
だ今日も、やばいですよ。本当暑くて。
ええ
ーうん。
何でしたっけ？
ん？
ヴィッセル、ヴィッセル、ヴィッセル神戸？
ああ、ヴィッセル神戸ね。
に入ったイニエスタが覚えた日本語、暑いでしたっけ？
あ、そうそうそうそう。今日ニュースで取り上げられてましたね。いやこれは暑いですよね。
あ
ちなみにこの気温が暑い時はやっぱホットでいいんでしたっけ？英語で
言うと。ホットでいいですよ。
ああ、
うん。
なるほどね。うん、いやー、ほんと暑いですよ。いや、でね、ちょっとこれまあ、全然ね。
うん
ちょっと今そのね、うん、これ本当小学生が命落としてる問題なんで、
うん、
あの、
うん、
本当にもう問答無用でつけてくれって思うんですけどね。
うん、いや、まあ、つけるべきです
ね。いや、つけるべきです、これは本当に。
その辺何なんだろう？根性論？わかんないけど。何なんだろう？
なんでつけないのかね、逆にね。
うん。
うん、
環境がとかなのかな。
まあ、お金がかかるからってことなんだろうけどね。
うん、いやアメリカってありえないよね。
うん。なんかもう、ある種の虐待になりそうだよね。
いや、虐待だよね、それ。
そうだよね。うん。この温度の中で、そのね、なんかをさせるっていうのがね。そうだね。うん。虐待っていう視点で取り組んでいこう。じゃあ。
うん。いやそれは変わるべきでしょう。
変わるべきですね。いいっすね。いい、そうですね。これはもう虐待ですよっていうことでね。
おう。
あの、私が日本に広く広めていくんで。
うん。
うん。
あとね、まあ逆の立場だったらどうですかと。自分が子供だったらね。
うん。
そんなところで勉強したいかってね。
そうですね。
あとあれだよね。なんかそれ似たような記事を見たんですけど、インターネットで。
うん。
誰だっかな。なんか多分芸能人の人ちょっとねあのタイトルしか見ないで内容を見なかったんでわかんないですけど、
はいはい、
あのなんだっけ職員室にはついてるんだっけ
あそうなんですか
確か言われてみれば職員室は涼しかったなと思ってどういうこと
それはちょっとひどい話ですねそれいやでも、それ、さ、逆にその、先生たち全部の部屋につけたいと思わないのかね。だって、ああ、職員涼しいなってなるけどさ、その、教室行っていざ授業しようと思ったらめちゃくちゃ暑いわけでしょ。
うん。
いや、普通にその、子供たちがかわいそうって思うのも思ってほしいけど、その前に、いや、これもう、暑いからいいやってなりそうだけどね。
ああ
まあ先生やってるぐらいのね、そんな風にはなんないのかもしれないですけど、自分とかだったら、いやもうこんな暑い中できるかよと。
うん、
人によって教えてる場合じゃないよねって思うけどね。
うん。そうですね。いやもうそれこそ職員室からスカイプでね。
うん。そうっす、ね、
講義みたいな。
いやもうそれなんかもうやばい、やばいですよ。その先生は涼しい中から、
やばいね。いや、笑い事じゃないな。
笑い事じゃなくて、なんかそういう、なんかそういう施設ですよね。怖い施設。
いや、ほんとだよね。
うん、
うわー、なんか冷静に考えるとすげえ怖い。
いや、怖いですよ。あれですよね、あの、アメリカ、その虐待の話だと、
うん、
アメリカは確か、小学生とかを学校まで送り迎えしないと虐待になる場所とかもあるんでしょ？
ああ、そうなんだ。でも確かに、皆さん、うん、送り迎え絶対するよね。
うん。
うん、
で、なんか、東京とかだと結構、ランドセルしょった小さい子たちが、朝の電車に一人でこう乗ってきたりするのを見て、すごいびっくりするみたいな。
うん、いや、あれね、そう、日本帰ってびっくりしたよ。やっぱ。
ああ、そうですか。
これ、危なくねえのみたいな。
いやいや、まあ、そうですね。まあ、
安全だからなのかな。いやー、
うん、
いや怖いよねあれ。
いや怖いですよね。
慣れちゃってればいいのかもしれないけど、確かにアメリカが来てあれさせるって言ったらちょっとビビっちゃうな。
うん、
自分の子供になんか
次ね
通学自分で、
うん、
いやその道中なんかあったらとかさ、
はい、そうですよ、
さらわれるとかもあるでしょ。
うん、あとまあ普通にね、小学生とか小さすぎるんで普通になんかね、うん、転んで怪我するとかちょっと怖いです
よね。いやそうだよね。うん。いや気が気ではないね、それは。
気が気でないですよ。
うん。いや日本、変わるとこいっぱいありますね。変えるべきところ
は。そうですね。変えなきゃいけないですよ。
うん、特に、ね、二郎さんは、ね、そうですね。これから、そうそう、これから5年後ぐらいですか？
そうですね。娘が小学生になるのはね。
ねえ、
うん、
それはね、他人事じゃないですよ。
他人事じゃないですよね。
ああ、
ただもう娘が小学校になって、
ああ、
まあ公立の小学校行ってて、エアコンなかったらもうあの、うん、虐待だって言って、その住んでる地域の区役所に乗り込んでって、
あの
やばいやつが来たって言われてね。いやでもね、それぐらいやってもいいですよ全然。
いや、いいと思いますよ。
うん。誰かが言わないと始まんないんだったら、私がやりましょう。
うん。
うん、
いいですね。
うん。
でも、まあ、やりましょう。
この話の続きで、なんなんですけど、
うん、
いや、まあ、暑いんで、すごく、うん、なんていうんですかね、朝とか、まあ、電車乗ってると、すごい薄着の若い女の人とかは、
うん、おう
乗ってくるんですよね、電車に。
はいはい。うん。
まあ、あの、朝もだけど、帰りもね。
うん。
まあ、大学生とかぐらいなのかな。もう、
はい、
もう、ほぼ、本当にこれ大げさじゃなくて、もう、
うん、
なんだろうな。面積にすると、多分、バスタオルを体に巻いてるぐらいのイメージ。
え？
その、だからもう、本当に短いショートパンツ履いてて、こう、キャミソールみたいなのを着てるだけみたいな感じなんで、一瞬、あれ、バスタオル巻いてる人入ってきたかなって思う。
入ってきた。いやいや。
感じになるんですけど、あの、もう自分、その人が来たら、この前もう思わず取った行動としては、
うん、
あのもう車両変えましたよね。
おお。
何らかの罪になるんじゃないかっていうね。
はいはいはいはい。
その人の近くにいるだけで。
うん。
うん。なんかその、触ってもないし、うん、触って、もちろん触ってないんだけど、なんか最近そのなんか、うん、匂いを嗅ぐと、
うん、
あの、痴漢になるみたいな話もあって、日本で。
それ、どういうシチュエーションですかね。
これまた新たなニュースなんですけど、そういう話もあってですね。うん。だもう怖いなと思って、あの、車両を本当に変えましたよね。うん、これはその、
なるほど、
大げさに言ってんじゃなくて、なんか、あとなんか見てる自分も嫌だし、うん、まあその、若い女の子の肌が露出されてるのを見るっていうのもあるんだけど、そのなんか、
うん、
なんかね、そういうの見てるおじさんって気持ち悪いじゃん。
うんうん、
自分それになりたくなかったんで、ちょっともうとりあえず、はいはいはい、でもいると見ちゃうんで。
いや、見ちゃうよね、それは。
見ちゃう、見ちゃう。
その、なんだろう。
うん、そうそうそう。
絵じゃないけどさ。
そうそうだね。こう、
あと
魅力的だなという以外に、うん、何かこう、怖いもの見たさというか、なんだあれはっていう好奇心みたいな、
そうそうそう。
感じでも見ちゃうよね。
そうそうそうそう。
うん、
それで見たら、あれでしょ？
痴漢。見たら痴漢って言われるんで。
怖
ー。怖いですよ。あの、
うん、
なんかしら、いや別にこんなことは、あの、思ってもないし、別に言わなくてもいいんだけど、何かしらのその子が何かしらのセクハラ行為に当たるんじゃないかなとすら思うよね。う
ん、はいはい。
うん。まあね、うん、全然いいんですけど、若くていいなと思うしね。はいはい、
へー、
そうそうそう、まあ確かに暑いしねとも思うんだけど、
はいはい、
まあ電車に乗る時ぐらいはカーディガンでも、カーディガンじゃ暑いけどね、こう肌を覆うね、うん、
そうだね、
ものをね一枚羽織ってほしいなというね。
いやー、それはマナーでしょう、
うん、マナーですよね、
うん、うん、
まあそれがもしできないんだったら見るよっていうね、見て匂い嗅ぐよっていう
もうね、
うん、そしたら
できないんだったらね、うん、
そうできないんだったら見るし匂い嗅ぐけど、あの、うん、何も文句言わないでくれっていうね。
そうそう、それはね、
それはもう、
もうなんだろう、合意じ
ゃないです
けど、合意言っちゃ、ね、それは語弊がありますね。
合意は取れてないけど、まあ合意とみなしますよね。
うん、いやー、怖い怖い
怖いですよ。暑いっていうのは何しろ良くないんですよ。あまりいい結果を生み出さないですね。
なるほどね。
はい、え、で、あれ、ニックさんの方は何ですか？なんか、すげえびっくりしたことがあったっていう話を、
はい、ですね、
はい。
2つあったんですよ。ちょっと私生活でびっくりや。
はいはいはい。
まあ、1つじゃニュースに絡めて言うと、
はい、
あれ、ジローさん、アマゾンプライムメンバーでしたっけ？
メンバーですよ。
あ、プライムデー、プライムデーってあったでしょ？
ありました、ありました。はい。
なんか変わりました？
いや、あの、何も買ってないですね。
あ、そうなんですね。
はい。
そう、僕、ちょっとアマゾン、エコでも買おうかなと思ってて、忘れて買わないで終わったんですけど。
はいはいはい。
うん、いや、結構安くなってて。
ああ、そうなんだ。
うん。エコが、うん、エコのこう、筒型のやつ。
うんうんうん。
が、60ドルぐらい、だから、7000円ぐらいかな、とかになったりとかで、
うん。え、普段いくらぐらいなんですか？
普段1万円ぐらいかな、多分1万2000とかじゃない、日本で。
ほうほうほう。
んで、お、いいなと思って、
うんうん、
カートに入れるだけって買ってないで、あ、いつまでか終わったって感じだったんだけど。
ああ。
でも、まあでも別に他にあの、モバイルバッテリーっていうのかな、ポータブルチャージャーって書いてあったんだけど、を、
うん
うん、ね、が半額になってたから1個買ったのね。
うん、うん。
やっぱその出張とかちょくちょく最近増えたもんで、
はいはい、
空港とかでちょっと困るわけでさ、
はいはいはい、
とか飛行機の中とか、あと結構夜ね、寝る前に充電するの忘れてた iPhone、
うんうんうん、
朝起きたら 1% になってるとかね、
はいはいはい、
あったもんで、
うんうん、
なんかあったらいいなと思って買って、
うんうん、
で早速届いたわけですよ、
うんうん、
でアメリカはまず言っとくと、こう、うん、まあアパートで、ポストみたいなのない。まあ、ポストあるんですけど、ほんと手紙しか入らない。
はいはいはい。
で、なんか別にロッカーみたいなのがあって、そこに入れてくれるんだけど、今回なんか入れてくれてなくて。
うん。
まあ、そういう時って大体自分の部屋の前のドアの下にポコッと置いてあるのね、荷物が。
ああ、はいはいはい。
で、なんか、これ盗まれたらどうすんだろうとかいつも思うんだけど、
うん、
まあ、盗まれたことはない。
それで。はいはいはい。
で、まあ、で、家着いたら、
うん。
まあ、届いたってノーティフィケーション来てたから、あ、じゃあロッカーか家の前に置いてあるんだろうなと思うじゃん。
うん、うん、
今回違いましたね。
何すか、
うん、ガムテープでドアに貼っつけてあった。
それすごいね。まあでもその大きさ的には、モバイルチャージャー時代の大きさは iPhone の大きさぐらいでしょ？
そうですね。でも箱はさ、またまあ、うん、Amazon なんか無駄にでかい箱使ってんのね。
はいはいはいはい。
うん、それでさ、
うん、
ドアに貼っつけてあった。嫌がらせかみたいな、ほんとなんかいじめにあったみたいな感じでさ、なんかゴミを貼っつけましたみたいな感じになって、はいはい、それ帰ってきて、なんだこれと思って、
うん。
うん。
それマジでなんだこれですね、それは。
うん。ちょっと後で、ちょっと、ツイッターに上げとこうかなって、アマゾンハッシュタグつけて。
そうだね。
うん、ええー、と思ってさ、
うん。
あまりにもなんか、なんだろう、当たり前かのように貼っつけたってね、ドアに。
はいはい、はい。
ガムテープで、段ボールを。
うん。
段ボールだよ。なんか、紙とかじゃないよ。
それすごいね。てか、それ、結構貼り付けるのも難しそうだけどね。
そうそうそう、そう。結構しかもガッツリくっついてて。
うん。
うん。
そっちはさ、アマゾンのデリバリーは、どこの会社がやってるんですかね。うん、
UPS ですね。
ああ。いわゆるじゃあもう、
うん、
郵便局か。
なんだ、そっちで、佐川急便とか、そういうのになるのかな。
は
い、
ああ。じゃあもう完全民間の？
そうですね。
ああ、はい、はい。
あ、そっか。それ Amazon に言ってもしょうがないのか。UPS に言わないとダメなの
か。UPS に言わないと。だから、ハッシュタグ UPS の方がいいんじゃないですかね。
うん、なるほどね。UPS と Amazon に。
なんか、日本の方だけなのか分かんないけど、プライムで開始してすぐ、なんかちょっと不具合が出てたらしいですね。
ああ、それね、あったあったあったあった、こっち
も。そっちもありました。ああ。
ありましたね。
世界的だったんですかね。
あ
れ、1日半ぐらいですよね、確かね。
そうですね、はい。
短いっすよね。
あ、短いっすね。
いや、その、あまりのその短さに、まあ、CM はね、何日か前からか見てたんですけど、
はい。
ちょっと、いや、それにしても短くて、そんな決断力私にはありませんよってことでね。もう、花から、あの、なんか買う、うん、その期間に別に買いたいものは、
はいはいはい、割り切って、
うん。そう、割り切ってね、もう買わなかったんですけど、
うん。
なんかその、なるほど。クロージングかけられてる気がしてね。ジェフによって。ジェフからこうクローズかけられてる気がして、ちょっともうとてもじゃないけど、嫌だよと。私はこの期間にはとりあえず買いませんということでね。
はいはい。
うん、
あ
でもいやね、半額ぐらいになってたんだね、エコーが。
なってましたね。
あ
そう、あれ、なんかエコとか朝起きて音楽かけてってやってかかるでしょ、
うん、はいはいはい。
目覚まし時計もやってくれるのかな。多分やってくれるよね。
いやあのすごく情弱な発言するんですけど、
うん、
例えばテレビつけてとか言うじゃないですか、
うん、
テレビ側に何なんかその受信できる何かがないとダメですよね。どういう仕組みなんですかあれ。よくわかんないですけど、
音声を認識するようになってるでしょ。
はいはいはい、そこまではわかります。
うん、
ただその音声をアレクサが認識しますよね、テレビつけてって言った。
ああ。
でそのテレビをオンにするのはどうやってやってるのかなっていう、うん、そのテレビがそういうのに対応してないとダメなんですよね、多分前提としては。
ああ、多分そうだと思いますよ。うん、
そうですよね。
うん、
例えばエアコンつけてとかだったらエアコンがそれに対応してないとダメですよね。
そうそうそうそう。
多分なんですけど、同じ Bluetooth っていうかまあ、Wi-Fi の中にいないと全部ダメってことは、
うん、
うちの今ある家電だとほとんど対応してないですね。
はいはいはいはい。
と思って、ちょっとためらいますね、それ買うのね。ほとんど何もできないんじゃないかっていうね。
ああ。
うん。
はいはいはい。うん。
そうね。
まあね。そう。
そうか、そうか。で、もう一個は何ですか？
そうそうそう。あ、もう一個はですね、あのですね。
はい。は
い、いや、これ後悔なんですけど。
はい。
昨日ですね。
はい。
ですね、まあ、仕事でちょっと外を回ってて。
はい。
夕方4時ぐらいかな。
はい。
まあ、自分のオフィスの近くに、まあ、戻ったんですよね。
はい、はい、はい。
車乗ってたら、
はい、
いや、なんか、あ、ランニングしてる人いるなと思って、
はい、
チラって目について、あ、日本人っぽいなと思って、
はいはい、
夕方4時、あ、仕事早くをなんか切り上げてできたのかな、いいなとか思って見てて、
うんうんうん、
で胸になんかユニクロのマークがついているシャツ着てて、
はいはいはい、
で肩のところに日清って書いてあるさ、日清かな、
はいはい、
なんかすげえスポンサーロゴついてるシャツ着て走ってる人になって、
うんうん、
なんか西コリっぽいなと思って見てたのね、
はいはいはい、
西コリでしたね。
K でした。
そう、西堀 K がですね、はいはい、オフィス、僕の勤めてるオフィスの目の前に、まあ、あるホテルがあるんですよ。
はいはい、
まあ、名前はあんま言わない方がいいかなと思ったんで、うん、今、あえてね、はいはい、西堀さんのプライベートを守るためにも。
そうですね。そうですね。はいはい。
多分そこに泊まられてんでしょうね。
へ
ぇ、うん、走ってて。
おぉ。
ああ、では、まあ、最初もっと細かく言うと、
うん、
その近くに帰るときに、あ、近く、うん、オフィスに帰って運転してるときに、なんか、まあ、走ってる人いるなって思って、
うんうんうん、
で通り過ぎた後に、あれ西堀かなと思ったんですよ。
はいはいはい。
そんなスポンサーユニクロでなんか横にない日清ない、なんかそんな T シャツ着てる人めったにいないでしょ。
はいはい、いないですね。ああ、
での西堀なわけないだろうな、
うん、
でもぽいな、
うん、
でそういえばこの今僕が住んでるオレンジカウンティーで、あの、うん、マイケルちゃんってはいはい、コーチが毎年この時期にチャリティーテニスのマッチをやる試合やるんですよ、で、それで毎年錦織が来てるんですよね、
うん、
見に行ったことはないんですけど、
はいはい、
なんかそれ考えて、あ、それでもしかしたら来てるのかも、で、いやでもこんなオフィスの目の前にはいないでしょと思って、
うん、
終わって、でそのに今はまあ西区よりも泊まってるであるホテルの横にカフェがあるのね、
うん、はいはい、
でちょっとオフィス戻る前に小腹空いたんで、そこでクッキー買ってこうと思って
かわいいな。
そうでクッキーを買って、はい、また車に出てったら横断歩道のところで、
はいはい、
ランニングを終えた西堀がポテポテ歩いてるの目の前通り過ぎてましたね。
へえ。
まあ。
それは、一人でいたんですか？
一人で、そう。
それすごいですね。
そう。あまりにも無防備すぎて普通に歩いてて、
はいはい、
で、しかも、いやー、走ってきたーって顔してて。で、自分の目の前、車の目の前を普通に歩いてるもん。なんかね、
はい、
どうしていいか分かんなくて、
うんうんうん、
そうですね。じゃ車、もう、しかも横断歩道とかが降りて、もう、西堀さんっつって、
はいはい、
写真、いいっすかとか言っていようかと思ったんだけど、
はいはい、
ちょっともう混乱してて、俺。
うんうんうん。
そのまま行っちゃってさ、向こうも。
なるほどね。
で、終わったんだけど。
はいはいはい。じゃあ結局
何もせず。いやー、そう、何もしなかった。
ああ、それが、要は後悔っていう。
後悔。そうだね。やっぱ、あれだね、まあ、これで教訓としてはね。
うん。うん
やろうかやらないか悩んだときやった方がいいっすよ。
すごい教訓ぶち込んできましたね、今いきなり。
そう。ああ、いや、これはね、あんな無謀に西堀一人で歩いてないっしょ、めったに。
まあ、なさそうだよね。それ一人でよくそのアメリカの街をランニングしますよね。ちょっとね、まあ、自分たちみたいなのがやるのは別にいいと思うんですけど。
そう。いや、思うよね、そう。そう。あまりにもありえなさすぎて、自分の中でも。いや、こんな、はい、しかも自分の普段生活してる範囲でさ。
うんうんうん。
しかもアメリカでさ。
うんうん。
日本人選手？
はいはいはい。
アメリカの選手とかってなんかわかるよ、まだ。
うんうん
うん。すげえスペシフィックにさ、特有のピンポイントで。目の前歩いても思わないよね。
うん、うん。
それがなんかどっかのさ、バーとかさ、うん、レストランのちょっと高級なとこ行ってさ、
うんうん、
ちょっとあそこに西堀選手ご飯食べてますよみたいになってさ、おーってなるかもし
ん
ないよ、
は
い
は
い
は
い、
うん。
そうじゃないから、普通にこう自分の目の前を横断歩道普通に渡っていくみたいな
さ、はいはいはい、
あれって疑うよね。
なるほどね。いや、まあ疑いますよね。え、じゃあ、あれ、もう一回、そういう場面に出くわした時のために、こう、シミュレーションしておいた方がいいんじゃないですかね。
うん、あ、そうですね。
どうすべきか。うん、
そう。あ、じゃあ突然のね。
そうそう、うん、突然の。 いやでも、うん、自分は正直どんなに有名人で好きな人でも声かけれないかな、
うん、あそう
かけれないというかまあまあかけないかなと思いますね、
うん、あなぜそれは
いやなんかちょっとやっぱりそのなんかこう邪魔しちゃいけないかなっていうのが先に立っちゃいますね
いやそれは思いますよね
うん、
うん、それはねあの混乱してる中でも思いました
はいはいはい、
いや こうやってだって今やっと日本人みんなこうキャーキャーやるとかちょっと離れて、
はいはいはい、
この静かなオレンジカウンティに来てゆっくりしてんのに、
はいはいはい、
こんなね30過ぎたおっさんがいきなり車が飛び降りてきてさ西狩さん来ても嫌でしょ
いや、
まあ、嫌でしょ、ね、ってなるでしょ、
うん、そうですねどこまで追いかけてきたんだ日本人がみたいな感じに思われるかもしれないですね
そう、うん、そうスーツね着たちょっと夕方ですね。
アメリカでやっぱりその声かけるときはやっぱ英語で声かけたら、うん、あの、まあ、日本人だとは思われないじゃないですか。
ああ、なるほどね。
ミスター・ニシコリって言って声かければ、
うん。
なるほどね。現地の人かと。
ああ。それか、あれだね、現地にいる日系人みたいに、もう英語なまりの日本語みたいなね。
ああ、そうですね。はいはいはい。
うん、わからないけど、西郡さんみたいなね。
そうですね。そうですね、
はい。そういう感じでいくのかね。
うん。いや、でも、
いや
どうしますじゃあ今度、そこら辺歩いてたら、一郎さんが目の前に歩いてきましたと。
うん、ああ、一郎さん、ハードル高いっすね。
ハードル高いっすか。
一郎さん、ハードル高い。
あむしろ西堀さんの方が声かけやすい
声かけやすいよね多分なんか一郎さん速攻無視されそうだよね
そうですか
分からないけど分からない、まあ、どうなんだろう
まあどうなんだろうね
ああいやーねそうその後まあオフィス戻ったんですよ
はいはいはい
でオフィスが西堀だって言ったやみんな、はい、えーってなるじゃないですか
うんうんうん
でその後に言われたのが、
うん、
え、写真はなんで撮ってこないのかと。
はいはいはい、
うん。
いや、でも、それ写真撮るって、その、勝手に撮っちゃなんかね、
うん、
え、その写真撮ってこなかったのなんでだっていうのは、その、要は一緒に写ってなんで撮ってこないんだってこと
そうそうそうそう、多
分そうそう。あ、そっちね、はいはい。まあそっちはわかりますよね。
うん。うん、いやーね、で、いやニックさんやっぱそういうの爪甘いよねみたいな
ああいやいやまあねまあ爪甘いっていうかだからそのいやいやそのまあね確かにでもその今話したみたいな感じでさいやその、うん、いやどんなに例えば車に乗ってなかったとしても言ってたかっていう話あるじゃん、うん、やっぱ声かけるのためらうよなみたいない
やー、そう、そういう、例えばなんかの本当ね、イベントとかでさ、
うんうんうん、
一緒にテニスしてるとかさ、するとかね。うん
はい、はいはい。
そういうとこだったらもうそういう場じゃん。
いや、そうですね、う
ん。ちょっと一緒に写真撮らせてください。
はいはいはい。
なんか撮るんだけど。
いや、そうですね。それすごいよくわかりますよ。
うん、
だ爪が甘いなって言ってる人は多分デリカシーないんだなと思いますね。
あ今救われました。
いや、君はそういうのは全然取れるんだろうねと。
ああ
ただ、こっちは別にそのね、取れませんよと。イベントでもないし、普通にプライベートで走ってるところを、
ああ
しかも多分トレーニングだから、邪魔するようなことはできませんよっていう話ですよね。
そう、そう。そうね、これでさ、
はい、
どうするそう僕が突然話しかけたためにさ、
はいはい
突然肉離れ起こされたり
それはやばいですよ
もう一大ニュース
それはあれですよね練習中の怪我になるんじゃないですか
公式発表そうヤフーのねそう公式発表はそうか
練習中の怪我ですよ、
トピックね1位になっちゃうかなヤフーで
なりますよね
で多分週刊誌が突き詰めてったら実は日本人のそのマナーの悪い中年男性が話しかけたために
そうですね。突然驚いて、
驚いて、
急に足を止めた瞬間に肉離れが起きたっていうね。
そうそうそうそうそう。
じゃあニックさん、もしですよ。じゃあ友人とディナーに行きましたと。そしたら隣の席になんと、じゃあロバート・ダウニー・ジュニアが座ってますと。
ああ、なるほど。
これはどうしますか。
悩むね。
悩みます。
いやー、それちょっとディナーも家族でこう楽しんでいられるのをもう見ちゃったら多分ちょっと話しかけられないですわ。
はいはいはい。
ああ、そこをちょっと邪魔をしたくない。それちょっとまあその団らんしててなんかたまたまレストランから出てくる一緒のタイミングになったら、
うん、
ちょっとそのドア出る直前か出た後に、
うん、
ちょっとごめんなさいっていいかもしれないですね。
なるほど。
じゃあちょっともうそう、あの会話、家族の団らんのちょっとした隙間、
うん、
で話しかけるかもしれない。
はいはい。ただでもその時ニックが着てた T シャツには、
うん、
なんだろうな、じゃあ I love Spider-Man って書いてたとしたらどうします？
ああ、いやそこはね強気でいきますよ。うん、
強気で、
うん、
いやアイアンマンも好きなんだと。
いやアイアンマンも好きなんだと。
うん。
でもね。
うん、
時代はスパイダーマンだと。そこは。
それなんでめっちゃ、意見喧嘩売ってんじゃないですか。時代は、なんで時代はスパイダーマンなんだと言うんですかね。
いや、わからない。なんか、そこで、なんか、変にこう、なんか、ごますり言っても、ダメだろうな、
はいはいはい。
そこ自分は持ってますよっていうね。
なるほどね。スパイダーマン好きなんだけど、アイアンマンも好きだと。
そう。でまあ残念ながらスパイダーマンには勝てなかったけどねって。
うん、ちょっとなるほどね、
僕の中ではって。
うん、
まあロバート・ダウニーはその10秒1秒後にはもう忘れてたもんね。
はいはい。
うるせえなってなるもんね。
いや
でもなんかそういう時有名人ってなんか、うん、懐の大きさとかって出てくるんですかね。
いや出るんじゃないですかね。うん、出ると思います、ね。
なんか YouTube で多分よく回ってたやつで、
うん、
多分あのスティーブン・タイラーってエアロスミスの
ボーカ
ル、
うんうん、
がこう街歩いてて、
うん、
あれなんなの、あれって本当なのかな、なんか CM なのかな、ちょっと出来すぎな気がしないでもないもんでわかんないんだけど、うん、なんかこう道端でこう歌ってる人がいてさ、
うんうん、
で、あの、アルマゲドンの、うん、まあ、多分スティーブ・タイラーいるって気づいたのか分かんないけど、まあ、歌ったので。
はいはいはい。
その場で。
うん、うん。
で、それこう聞いてて、スティーブ・タイラーが。
うん、うん。
そうじゃ途中でね、あの、うん、歩み寄ってってて、
うん。
一緒に歌い始めるって、そこの、その場で。
その動画見たことないな。
それかっこよくない？
すっかり、かっこよすぎですね、それね。
うん。
うん、
そう。一緒に熱唱するの、その場で。
なるほどね。
いやー、あれもうやばいよね。やられたら。
そうね、
うん。
確かにそういうのは、その人の、なんというかね、確かに器のでかさが出ますよね。
ね。
あ、うん、東京歩いてると結構、その日本の有名人とかって、まあ、見たりすれ違ったりするんですけど、はい、
うん
うん、まあ、一回も声かけたことないね。
ああ、うん、いや、難しいよね。
難しいですよ。
いや、あでもね、どうなんですかね。それも、ああいう、なんていうの、
うん、
セレブリティの仕事ですからね、もう正直。そういう公共前出た時点で、それはもう構えてないといけないですよね、ある意味。多分
まあ、そうですね。確かにね。
うん、
そういう
残念ながら、うね、もうプライベート、うん、よっぽど家の中にいたりとか、その個室とかに入んないとないですよって話ですよ。
まあまあそうですね、確かにね。
うん。
はい。それ絡まれて嫌だとかっていうぐらいだったら、もうね、個室に入ってくださいっていうね。
そうそうそう、自分でそうそうそう、そういう環境作ってくださいと。
うん。
うん。って考えると、話しかけるべきでしたね。
話しかけたかったのかよ。
いやー、話しかけたかった。だってテニスやってた人間としてはね、
はいはいはい、
やっぱ外せない。
ああ、なるほどね。
くそ、悔しかったな。
話しかけたら、じゃあ今度から話しかけたら写真を撮ってもらうっていうのは一個いいですよね、うん、今ね。
そうですね。
でもサインもらうっていうのはどうですか。
サインってあんまいらないかな。あんま興味ないんですけど。サインよりもなんかこう一緒にいたっていうね、
うん、
証拠だけでなんか
確かに、
ね、そこに魅力は感じてないですね。
サインって確かにね、よくわかんないですよね、
うん、
あ、なんか別にね、なんか自分でも書けそうだし、
うん、まあ写真とそうだね、サイン、
いや、なんかサインもらいたくなるのかな。例えばその人のなんか本とかを持ってれば別だろうけどね、う
ん、はいはい、
なんか本とか写真集とか、じゃあ、うん、例えば錦織モデルのラケットとかシューズ持ってますだったらなんかまだわかるけど、
うん、
うん、なんかいきなりなんか紙に書いてとかは全然いらないような気がしますね。
うんうん
うん、
そうね。あ、確かに。でもそう言いつつも、今回野球4年5年ぐらい前かな、
うん、
見に行った時に、
うん、
あのシアトルマリナーズが、うん、コロラド州に住んでた時ですね、僕は、うん、シアトルマリナーズが試合しに来てて、その時に、うん、試合始まる3時間4時間前に行って、
うん、
行くとあのグラウンドの近くまで行けるんですよ。あの別に席関係なく、
うん、
で選手とちょっと交流できるんですよね。
交流ってどの程度？
あの、てかグラウンドにこう、あの、ネットとかないんで、あの、観客席との、あの、グラウンド、野球のグラウンドの間って、
うん、
あの、もう手伸ばすよ、そこに選手がいるんですよ、
うん、
要は。だから、その選手練習しているところで、
うん、
選手に話しかけて、
うん、
あの、サインもらえるんですよ、そこで。
へ
ぇ、うん。で、僕は、子供たちがいっぱいいたり、ちょっとこうマニアックなおっさんがいる中で僕もそこに混ざって岩隈選手と川崎選手、あとその他よくわからないシアトルマリナーズ選手からサインはね、いただきましたね、今思えば。
そうなんですよ。当時はイチローさんはもうそのチームにはいなかったですか？
いや、いたんですけど、はいはい、練習に出てこなかったんですよ、外の。
ああ、そうなんだ。
うん、
へえ、
そう、イチローさん待ってたんですけどね、出てこなかったっすわ。
ああ、それは
残念な。いつもは出てくる妙なことは言ってましたね。でもなんかその日はなんか出てこなかったみたいで。
ちなみにですけども、
うん、
そのもらったサインは今どうしてるんですか？
うん、今ですね、テレビの下にね、
はい、
ボールなんですよ、
野球。はいはいはい。
なんで、もうケースに入れて今しっかり置いてありますね。
ああ、よかったよかった。捨てたのかと思いました。
いや、そう。さっき別にサインいらないとか言っときながら、今こう話してて目の前に見えて、そのボールが。ああ、俺めっちゃ大事にしてるわ、と思って。
そのボールはどうしたの？その、もう元々そういう場があってサインをもらえるかもしれないからと思ってボールを持ってたの？
あ、そう、買ってったもん。
ああ、なるほどね。はいはい。
いや、もうこれは、
うん、
そのコロラド州ってあんま日本人がいないところで試合やる、
うん
うん、シアトルマリナーズか、
うんうん、
ってことで、ある意味そんなに日本人が群がることもないだろうと、サイン
くらいに、はいはいはいはい、
なんかもらいやすいっていうね、
うん
うん、自分の中で予想を立てて、
はいはい、日本語でいけばまず気づいてくれるだろうと、
そうそうそうそう、
うん、
でその時友達と、
うん、
いやこれはね、朝早く行くしかないですよって言って、もう試合開始前3時間、はいはいはい、4時間前にもう現地入って、はいはいはい、
うん、
サインもらいましょうっつって。
ああ、なるほど、
ね。もう、周到にね、ペンも買って、ああ、行きました
よ。なるほどね。じゃあ、その、いた子供たちとかマニアックそうなおっさんっていうのは全部もう、そっちの現地の人ですか？
そう。
案の定日本人はじゃあ、やっぱりあんまいなかった？
いなかったですね。
ああ。
あんまりいなかった。
なるほど。ほ
んと、自分含めてあと2、3人とかじゃないかな。
おお。
ああ。
それじゃあ、ちょっと会話みたいなのもできたんですか？
いや、あの、やっぱ、まあ、流れ作業で皆さん、その練習の合間なんで、
うん、
こう、キャッチボールして、ちょっとトスでバッティングやって、
うん、
ベンチに戻る前に、そういうファンが集まってて、ちょっと寄って、さささささってサイン書いていくって感じなんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。で、まあ、そこに、岩隈さんと、川崎さんは近くで練習したんで、
うん、
もう、 呼び止めましたよ、僕は。岩駒さんっつって。多分嫌だっただろうな、あれ。ちょっと、正直ね、ちょっと岩駒さんに関してはちょっと強引にね、僕呼んじゃいました。
ああ、そう。
うん、ちょっとこう、歩いて通り過ぎようとされたところを、ちょっと岩駒さんってやっちゃった。
ああ、そう。結構いける派なんですね、ニックさん。
いや、その時はなんか、そういう場だと割り切ってたんですね、
まあ、まあ確かにね。そういう場だし、3、4時間早く来てるわけですからね、自分も。
そうそうそう。
そのためにね。
そう。うん、で、川崎さんはですね、
うん。
あの、もう自ら来ましたね。その場所に。で、もう全員に、こう、ほいほいほいほいほいほいって言いながらサイン全員にしてましたね。
へ
ぇー。うん。いやその、うん、すごかった。
もう一人よくわかんない人っていうのが、かわいそうだけど、その、要は、岩隈さん、川崎さん、もう一人は、
あと
その、よくわからない。い
や、あと2名、そうそう、アメリカの選手。
はいはいはい、
で、横にいるそのマニアックのおっさんが、
うん、
大リーグ、メジャーリーグのカードみたいなの集めてるんですよ、その人
は。はいはいはい。
で、それに、サインをもらってて、その選手ガーッと探して、うん、あ、これはこのカードだって、どうやって出して、サインをもらってて。
へぇ、
その人がもらってる横にいたんで、その流れで自分ももらった。別に欲しくねえけどなと。だからもらって。いや、別に、まあまあまあまあまあ
まあ。まあまあ。
だから、ちょっと、その一つのボールにいっぱいサインもらってんだけど、
はいはいはい。
その、川崎さん、岩隈さん以外のは全くわからない。
なるほどね。その、
いやでもす、うん。
今その置いてるのは、じゃあ誰のサインが見えるように置いてるんですか？
岩隈川崎だね。
岩隈川崎
は。
なるほど、ね、
うん。で、まあ、そう確か今思い出した。
うん、
その岩隈さんを呼び止めたとき、
うん。
僕は横のそのマニアックなおっさんに感謝されましたね。
あ、そう。
よく呼び止めていただいてありがとう。そうそうそうそう、
は
い。
自分がちょっとひるんでいけなかったが、よくぞ、
そうそう。そうそうそう。
なるほどね。
いやー、まあ余談でしたけど。いやー、西堀さん。後悔。これは、後悔先に立たずですか？
まあそうですね。日本語はありますけど、そういうの。
後悔先に立たずって、なんで、どういう意味でしたっけ？
いや、まあ、そのままじゃないですかね。後悔は、先にはできないよってことじゃないですか。後からしかできないよっていう。何なんかいきなりバカを晒した可能性があってちょっと怖いんだけど。
今、グーグーさんに聞きました。ですね。すでに終わったこと、いくら後で悔やんでも取り返しがつかないということ。
ああ、まあまあ、そうっすよね。
うんうん。ね、うん。これで学んでいくしかないですね。
うん。
はい。
ちなみに、後悔先に立たずの英語は、
うん、
これ嘘くさいな。not stand to...リグレットディスティネーションって書いてある。なんか直訳っぽいな。
なんか後悔しても、もうしょうがねえだろみたいなこと言いたいんだよね、多分。
うん。
なんかないかな。わかんないな。あんま行ったことないな。
後悔。まあ、確かに西堀さんね。
うん。
ほう。
あ、あった。No use crying over spilled milk.
ん？ No use?
Crying. Crying だから泣く。
うん。
うん、over spilled milk.
うん。
Spilled milk だからこぼれたミルク。
うん。
なんか、こぼした後に泣いてももうしょうがねえだろ、みたいな。
なるほどね。
ことかな。うん。
そういう、実際それ誰かが喋ったりしてるの聞いたことあります？
ないですね。
ってことは、どっちかっていうと文章的な言葉なのかな？何なんだろう。
かもね。
ちょっと古い言葉というかね。
かもしれないね。
そうか。もうあれですよ、1時間20分に差し掛かろうとして。
おっと。
あれ、オーバーロードしてないですか？
あ、してない。
ああ、よかったよかった。ここまで喋っといてオーバーロードしたら、相当ちょっとね。
いやー、わかったですね。はい。じゃあ、あれ？
はい。
次郎さんもう一個ニュースってないんでしたっけ。
いやいや、もう一個ニュースっていうのはそのだからすごく薄着をした女の子が電車に乗ってくるのでっていうところですね。
なるほどなるほど、わ、かりました。
そうです、そうです。
いや、じゃあそうですね、まあ後悔先に立たずで、
はい、
はい、頑張っていきましょうか。
頑張っていきましょう。
はい、はい、じゃあ締めますね。
はい、
はい、番組に対するご意見ご感想もしくは取り上げてほしいニュースはハッシュタグ 8825KM でお願いします。
お願いします。
はい、じゃあまた来週ということで。
はい、
はい、いやこれでもどうやって広げるんですかね、このね、どうやったらアームストロングになれるんだろう、わからない
まあでもね、なんかこうなんか特化していった方がいいような気がしますよね、何かに、
はいはい、
自転車ならぬ何かに。
なるほどね、
うん、
うんうんうん
うん、そうですね、
わかりました。
まあぼちぼち広げていきましょう、
頑張りましょう。
うん、
はい、じゃあ今日もお疲れ様でした。
お疲れ様でした。また来週。
はい、また来週。